じいさまはカエルを飲む蛇に、やめたら娘を嫁にと約束しカエルを救う。満月の夜、じゃが侍となり迎えに来て末娘が承諾。カエルの知恵で瓢箪と千本張りの難題を出し、正体を表した大蛇をカエルたちが腹を破って退治、娘を救うという教訓の昔話。助けられたカエルが、後日何らかの形で人に恩を返すという、筋そのものは素朴なのに、妙に現代的な物語です。なぜなら、今私たちは、見返りが見えない善意に疲れやすく、恩は請求書のように重くなりがちだからです。この話がまず教えるのは、恩返しは、等価交換ではない、ということ。助けた側は小さな親切のつもりでも、助けられた側にとっては命拾いの大事件だったりする。だから返礼は、金額や量で釣り合う必要がない。むしろ、忘れない、別の場で別の形で循環させる方が健全です。現代のヒントに訳すなら、親切は、利息付き、で返ってくることもあるが、利息の受け取り日を指定しないこと。指定した瞬間、親切はローンに化けます。次に、恩返しの主体が、強者、ではなくカエルである点。小さく、弱く、声も大きくない存在が、できる範囲で返す。これは、無理な、恩義の完済から自由になる合図です。職場でも地域でも、返せる人が返せる形で返せばいい。大きな花束が無理なら、水やりを一回。カエルだって、背伸びして鶴になる必要はありません。たまに跳ねすぎていけぽちゃしますが。さらに重要なのは、恩を返す先が、必ずしも、助けた本人だけではないこと。物語の多くは、巡り巡って善意が戻る構造を持っています。現代で言えば、誰かに助けられた経験は、別の誰かを助ける動機になる。SNS の、いいね、より、目の前の、大丈夫、の一言が、実は社会の耐久性を上げる。結局、カエルの恩返し、ガクレル現在のヒントはこうです。親切は請求しない、恩は背負いすぎない、返礼は循環させる。その循環が続く社会は、案外しぶとい。カエルの跳躍力くらい、しぶとい。